はい、どうも私が山崎です。
あ、どうも私がヤブです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、残暑、もう残暑この感じ。
この残暑の定義がよくわからないんですよ。
そう、なんかちらほら残暑って言葉が聞かれてきてて、今はその8月の、ね、10日とか11とか
ぐらいですね、はい、11ですかね、
11ですかね、はい、もう残暑な、もう残り暑さなんかなって。
残暑って夏休み終わったら残暑かなって、
うん、いや僕もそんな感じなんですけど、意外になんか早いんですよ。
なんかだって暦の立秋はもう来てるわけやんか。
うん、あ、そうなの。え、もう秋なん、暦上で。
暦上では、
うん、そうなの。
あれ暦って間違ってるよな。
今の季節感よりちょっと早いもんねいや早いような気がするけど、わからんですけど
なんか昔は俺らちっちゃい頃ってほら海水浴海行ったりとかね、うん、あのスマとかそのね日本海のなんか豊岡とかの方行った時に、うん、クラゲが出始めたらもう秋訪れやみたいに言われて。
ああ、そう、うん、そうそうそう、
もう明けに海行ったら大体刺されるから、
うんうん
う
ん、
うちの親父も刺されてごっついミミズ割れできとったんや、記憶になるけど、
う
ん、お父さんそんな時期に入るからやとか言って、うん、おかんにめっちゃ言われとったけど、
もうじゃあ海入れへんねや、もうぼちぼちお盆やもんね。
クラゲがそろそろ多分出るんちゃうかな、だから
今年も海行かんかったな。
もう全然行ってない、もう今年も去年も、うん、一昨年も行ってへん。
今年なんかね、ビーチ沿い、西宮浜かなんかのビーチ沿い、
はいはいはい、
で、あるイベント、音楽イベントに遊びに行こうと思ってたら、それも中止になっちゃったんですよ。
お
それ行ったら、それがビーチやったんですよ、そこが。
そうか。
そう。で、唯一のビーチ体験行こう思ってたんですけど、うん、
はいはいはい、
今年はね、なかなかうまいこといかないもので。
あれ、うん、何やったっけ、福島でやってた大原ブレイクとかも、あれ海ちゃうけど、
あ、でもあれは猪苗代湖で海、マジでもうほぼ海っすよ、あんなもん。
あれ、俺も一回行ったよ、
うん。
ごっつい大きいやんか。
あれやばい。マジで最高。うん、
あれ、やったって、あそこって福島の猪苗代湖って日本でなんか4番目ぐらいにでかいんでしょ、湖としては。
うん。
うんうん、すごいわ。
普通に海や言うてたもんね、もう湖ってこと忘れて。
うん。
え、あれって湖ってことは淡水？
淡水。
そうか。
うん。
そうか。じゃあ、しょっぱくもないんや。俺なんかあそこ、海パンになって泳いだ記憶があるんですけど、
うん、
もうしょっぱかったかどうか覚えてない。もう なんやったらイメージでしょっぱかったような気がしてたぐらいですもん、今。うん。
なんか、でかくて浜があるから、うん、しょっぱいかなって印象あんねんけど、
うん、しょっぱくないんか、うん。
しょっぱくないね。
なるほどね。
昔俺が琵琶湖で遊びに行った時も、
うん、
うわ、なんか海のイメージ、がしかないから、
うん、
これベタベタなんちゃうんって上がったら、うん、言うたら一緒に行った連れが、うん、いやこれ琵琶湖やからそんなベタベタになれへんで言われて、
あー、そう、
うん、ほんまさらっとしてちょっとシャワー浴びたら終わりやで、
うん、あ、感覚がね、狂いそうやね、それ琵琶湖もそうやもんね、
そうなんですよ、
うん、そうか、そうなんですよね。小原ブレイクもね、なんか今年10月ぐらいにやるみたいな情報が流れてきてるんですけど、
はいはいはい、
まあ今年はオファーがない
呼んでね、僕ちょっと一回あれ福島の猪苗代もう一回行きたいんで、
ね、夏感じたい。まあ今年はなんか夏か時期は外すみたいですけど、行きてえなとか思いながら、
うん、あれでもね、夏フェスやんか、大体ほら、うん、ライジングさんとか、うんうん、サマーソニックとかね、
うん、そう、なんか最近、
はい、
あれなんですよね、まあ夏やから早朝やから言うて毎日自転車乗ってんですよ。
ほうほう、それはもう散歩的な意味合いで。
まあまあ、その、朝起きれへんかったら、なんか6時半とかぐらいになったら、ジョギング暑いじゃないですか。
はい、ああ、もう暑いです。
そう、ね、ああ、もうなんかジョギングはもうなんかへばりそうやなと思って、自転車って風感じるから割と涼しいんですよ。
思ったほど汗出へんしな。
そうそうそうそう。あ、汗ね、その、乗り終わったら、僕15キロぐらい走るんですけど、その。
あ、そんな走んの？
なんかね、7キロぐらいのサイクリングロードをこう2周して、で、途中で公園がいつもある、筋トレしてる公園があるから、
はい、
そこでちょっと鉄棒で遊んでっていうような感じは朝、やることが多いんですよ、最近。で、なんか結構それしてたら、路地裏とかに入る、なんか、ことが多くて、ここ行ってみようみたいになって、自転車楽しいから。で、そうした時に、まあ、久々になんかちょっと、あ、今、小学校の時みたいな、なんかを、思い出したりとか、ちょっと子供に戻ったような感覚になってる、まあ、この夏、もう残暑なんですけれども。
あ、そうなんや。
うん、そうそうそう。で、なんか、うん、 まあ、あの、ね、小学校の頃をちょっと思い出してた時に、ふと、その、なんか、幼少期こんなことしてたな、みたいなことを、思い出すことがあって。
うん、ああ、なんか、幼少期ございましたか？
幼少期ございました。まあ、あの、思いっきりこう、改まって喋ってますけど、そんなに内容薄く、あの、濃いわけじゃないんですけどね。
ほう。
僕自身ね、実家あの、みるみるいい、なんか、撮ってたんですよ。
ああ、あの、ヤクルトの
ミルミル。毎朝飲めるぐらいのペースで。そう。みるみるっていうのと、みるみるいいっていうのがあって。
あ、違うんや。
なんかね、みるみるとみるみるいい、多分いいの方が甘かったんやったけどね。みるみるって甘いですっけ？
みるみるも甘い。
甘い。
うん、俺よう飲んだから、ちっちゃい頃。
ああ、そっか、うん。なんかね、うちはみるみるいいってやつやったんですよ。何が違うのかわからんけど。
うん。
うん。で、そのみるみるいいがあまりにも美味しすぎて、
うん。
まあ、要、小学校よりもっと前かな。多分物心つかへんぐらいの、3歳、4歳ぐらいの時かもちょっとわかんないですけど、
はい。
あれがあんまりにも美味しくて、
はい。
いっぱい飲みたいと思って、
おうお
う、こう、水で薄めて量増やすみたいなことずっとやってたんですよ。
ほうほうほう。
要はその、一口飲みます。みるみるってこう、なんか、5センチぐらいの高さのやつ？
うん。
ケースで。なんか、一口飲んだら1センチとかなんか減るじゃないですか。
うん、
減った分水を入れたら元に戻るっていうこと大発見をしまして、
ああはいはいはい、はい、
しかも一杯目入れた時全然うまいと、まだ
うん
一口ちょっと飲んだ後水で出しても全然うまい、また元に戻ったやんって思って、それ飲んで、うん、また半分ぐらいになって、
はい、
また水入れて、
うん、
あ、まだ全然飲めるやんみたいな、
うん、
そういうようなことをやってたことを思い出したんですよ、僕。その幼少期のことを思い出す流れで。
はいはいはい。
で、途中まであれ飲んでて、
はい、
うまいうまいうまい、全然いける全然いける全然いけるってなるんですけど、ある一定のラインを超えると、
うん、
もう飲めたもんじゃなくなるんですよ。
あ、シャパシャパっていうか、水っぽく。
で、まだ当時なんかそんな浄水器とかじゃないから、水道水をこうずっと足して入れてたわけやから。
ああ、僕らの頃はミネラルウォーターなんか売ってなかったですからね。
そうそうそうそう。
うん、
もうなんか、水よりまずなるんですよね、あれ。
ああ、
そのある一定のラインを超えた。それまでは、飲んでて、うまいうまいうまいうまいうまいってなって、いきなり水よりまずいみたいな味になって。なったことを思い出して。
味がガクンと落ちるみたいな。
そう。で、それの、あまりのまずさに衝撃を受けて、もうそれから水を薄めるのを水で薄めるのをやめたっていう、
はい。
ことが、そういう人生経験が幼少期にあったことを、たまたまそれを思い出しまして。
ほうほうほう。
その、水で薄めるような経験とかしたことないかなっていうのを山崎さんに聞いてみようかなって思って。
いや、あのね、僕ね、本当にお恥ずかしい話なんですけど、はい、つい、もう数年前ぐらいですよ。
うん。
僕、焼きそばとか焼きうどん好きで。
ああ、そうなんですね。
うん、で、なんていうかな。いっぱい食べたい。けど、もう、麺はもう、買った袋の数しかないわけですよ。二、
う
ん、袋とか、
うどん
二玉とかしかなくて。
うん、
でも、やっぱもっとお腹いっぱいになりたいと思って、
うん、
横に、
うん、
ゆでキャベツをスタンバイしてくるんですよ。
うん、ああ、ゆでキャベツね。うん、
で、麺減ってきた思ったら、キャベツをガッパー入れて、
はいはいはいはい、
で、ソースとマヨネーズかけて、ぐわーって混ぜて、
うん、
食べると、あ、焼きそばまた復活したみたいな感じで、
うん、
うまいうまいうまい。
同じやん。同じやん。それそれそれ。
で、食ってんねん、うん、んねんけど、
うん、
ある一定のラインのキャベツの量を投下した瞬間に、
うん、
これ、キャベツ食うてるだけやみたいな感じの時で、ごっついテンション下がんねん。
あ、そうか、そのソースの量も、その塩っ気もちょっと足りひんくなってきて。
足りひんくなってきて。
あ
れ、だから、麺、ソースが絡んだ焼きそばの麺とキャベツが絡むから、うん、そのバランスがいい状態の時
は
美味しいん
ですよ。はいはいはいはい。
あれ、キャベツばっかりぐわー増やしたらあかんわ。
あかん、途中でやっぱダメになります。
もう全然ダメ、全然ダメ、もう。うん。
ほんまに似たようなエピソードですね、それ。
なんか。まあ、でも、矢部さんはだってちっちゃい頃じゃないですか。
はい、はいはい。
まだいいじゃないですか。
学習した。その時に学習した。
俺30半ばでそんなことやってるからな。
いや、でもね、それやりますよね。そのキャベツ混ぜるっていうのは確かに。僕も結構野菜もりもりにするから、割と気持ちわかるんですよ、はい。もう入れれば入れるほど、野菜は足せば足すほど得やっていう考えで俺いるから。う
ん、ある、あります、あります。
うん、
まあ、一玉買うても200円とかやんか、
うん、
キャベツ。
うん、
もうそれやったらもうバンバン入れたれんと思うし。
はいはいはいはい、
うん、
そうなんや。もう途中から一切食べれへんくなるんですか、それって。
なんか、うん、もう、しゃあないからっていうか、なんていうかな、うん、結構大量にキャベツを茹でるから、
うん、
どれぐらいやな、俺、 焼きそばにデフォルトで入れる量と入れたら多分4分の1玉ぐらい使うよね。
4分の1玉って結構多いっすよね。
そうそうそう、
僕もね大体1回食べるとき4分のめっちゃ食べたいときで4分の1玉をこう切って、
うん、
それ食べるとお腹膨れますもん。だいぶ
結構膨れるでしょ、
うん、
で最初のデフォルトで入れたら4分の1玉の半分の8分の1玉、
うんうん、
ここの時は結構、まあ、バランスよく、
バランスいいんですね。
で僕大体2玉から2玉半食べるから、うん、ちょうどいいんですけど、
はいはい
はい、残りのそのストックしてある8分の1が半分ぐらい切ったぐらいだ、うん、16分の1を下回ったあたりから、
はいはいはい、あかんくなる、
いやーっていう感じで、
でまたねキャベツって茹でたら 甘くなるじゃないですか。
なりますね。
ね、あの、うん、僕もね、あの、僕結構生で食べるのが好きで、キャベツ。
ああ。
あの、独特のあれがあるじゃないですか、キャベツの茹でたやつ。まあ、茹でることも全然あるんですけど。
うん。
そう。あれが確かにしんどなった時に食べれへんくなるのはわかる。
そう、あれしんどいよな、うん、キャベツ。
そうか、でも似てるようなこと。僕もなんか、サイゼリアで、うん、
はいはいはい。
俺多分これ、オードリーの春日がやってるっていうのを聞いて真似したんやと思うねんけど。
ええー。
あの、ミラノ風ドリアある。
ああ、俺めっちゃ好きなやつや。
うん。
うん。
あれを、こう、一口食べて、
うん、
埋まった穴にチーズを埋めて混ぜるっていうのやったって聞いて。それなんかラジオかなんかで言ってんの聞いて、
は
い、俺もそれずっとやってたんですけど、それも途中でチーズの割合増えるじゃないですか。
増えますね、増えます。
あれも多分その、あの境目、やっていくうちにラインありそうやなと思った。
あのね、うん、それ僕、やってますわ。
あ、マジですか。
あの、ピザとか、グラタンとかでも、うん、食べてたら減るから、
うん、
そこに、あの、とろけるチーズをガーって入れていくんです
よ。ああ、なるほど、
ね。ピザチーズみたいなやつを。
うんうんうん。あ、サイゼリアで、サイゼリアで、
自宅で。
自宅で、はいはい。
で最初の頃は美味しいねんけど、うん、やっぱりある一定の基準を超えたら、
うん、
いやなんかチーズ食うてるだけやんって。
そうですよね、
うん、
なんか俺途中でそれでしんどなってチーズじゃなくてそのランチでついてきたご飯をもうそこに一緒に埋めたりするようになって あれはね割とうまかった気がするんですよ。
ご飯は喧嘩せえへんよね、
うん、
あれ不思議と。
なんか割とね黄金率が崩れんかったというか、
うんうん、
なんかそんな記憶があった。
わかりましたわ、うん、これだからみんな絶対やってんねこれ。
やってるね。
絶対やってますよ。
うまいこと混ぜてくやつ、
うん。
うん。俺なんか結構そう、いや、他にも、多分日常で、あ、これもやってるっていうのありそうだよね。
うん。結構あるんじゃないですか。
うん。あとちょっとね、なんかこう、混ぜるとはちょっと違うねんけど、一定のラインを超えると一切無理になるっていうので、俺心当たりがあるのが、一時期なんかこう、もう10年、15年ぐらい前なんですけど、その走、あの、ランニングとか趣味にする前なんですけど、
はい、
結構無理な食事制限を試してた時があって、
お
あの糸こんにゃくかなんかをめんつゆにつけてずっと食べてたんですよ。
ああ、糸こんを、はいはい、
はいはい。で、まあ、まずいけど、別に、これで我慢したら、まあ、栄養価うんぬんの知識当時なかったから、
うん、
これ我慢したら痩せるやん、じゃあ全然いけるやんと思って、勢いよく食ってたんですけど、
はい、
ある瞬間からもう一口も食えへんくなったんですよ、あの
糸こんが。
で、マジで、あの、食べれへん時の糸こんってマジでお腹も口も入らへんねんなっていうのを思い知って、
うん、
偏った食事したらこんなことなんねやっていう恐怖を覚えた記憶があるね。
あれ確かにそのそうね、減量とかで食べ物制限、うん、俺も一回、うん、あのなんていうかテレビであのガクトさんが炭水化物を一切食わへんみたいなこと言っとって、
うん、ああ言ってますよね、
うん、で自分の体で試したらどうなるのかなと思って、はいはいはい、やったことあって、
うん、
パン、麺、ご飯、一切口にしないっていう。う
ん、ああ、なるほどね、う
ん。で、カレー食いに行っても、うん、あの、ご飯全部のけんねん。
ああ、なるほどね。
で、あれやったけど、うん、なんかね、10日目ぐらいになったら、うん、体温がぐわーって下がってきて、
うん、でもうなんか、ね、糖質制限、なんか激しめの糖質制限したらちょっと変わりますよね。
あれ、もう全然あかんって、体力入れへんし、うん、で、あの、逆にね、あの、もう一週間超えてきたら、うん、あの、お通じが極端に悪くなるね。
ああ、そうなんや。
これも絶対あかんと思って。うん、ほんで、力も入れへんから、うん、筋トレ自体もできひんねん。
ああ、そうか。もう、うん、だから、もう低血糖みたいな感じになっちゃってるんやね。
多分そうやと思う。うん。
ああ。
肉食うたら元気になるとかって言うけど。
なんかあれっすよね、その、浸透性っつって、あの、肉食ったら、そっから、
うん、
あの、ブドウとかなんかを作るから、まあ、うん、そういうやり方もあるぜみたいな感じの、ね、
はい、
いいやり方、よう聞きますよね。
うん、ああ、なんかありますね、
うんうん。
で、どの植物からも、多分根菜なんかでも、うん、あの糖類が、うん、含まれてるから。
てるから、別にご飯とかね、その精製したやつ、うん、精製したもんは取らんでも大丈夫っていう理論ですよね。
理論はそうなんですよ。うんうん、でも実際はなんていうか、その栄養素神話っていうか、なんか栄養素だけで食材を選別したりしてると、あんまりそのよろしくない。
ああ、うん、なるほどね。
やっぱりその自然にあるものを食物で普通に摂取する。うん、で、バランスよく配分、量を間違えずにバランスよく食べるってことが大事。うんうん、だから、みるみるも薄めすぎてもあかんし、
はい、
キャベツも入れすぎてもあかんのですよ。いや
あかんのですね。いやー。勉強になりますよ。
いや、ほんまに勉強になります。ほんまにそうですよ。だから、キャベツもほどほどに。
はい。でもなんかそう、だいぶクリエイティブなことしてたなと思った。なんかその水で薄めて、どこまで飲めんのかチャレンジしたっていうのって、今考えたら結構面白いなと思ったっすね、なんか。
当時のでも子供のね、うん、あの、少年時代の発想としては面白いんちゃうかな。ね、なんか好きな、まあ、ジュースじゃないけど、まあまあ、ジュースとしたら、うん、好きなジュースを薄めたらたくさん飲めるやん、みたいな。
そうそう。まあ、錬金術ですよね。
そうそうそうそう。いや、ほんまそういう錬金術ですよ。みるみる錬金術みたいなもんやから。
ね、はい、もうね、そのクリエイティブやなと思って、思い出した時にちょっとほっこりして、んで、山崎さんにこんなことあったっつって、うん、今度喋らせてくれと。
そしたらキャベツでやっとったやつが
お
った
っていう。そうそうそう、似てたという。そうなんですよね。
なんていうかな、いきなり変わったっていうのはないかもしれんけど、徐々に徐々にあれっていう感じることは結構身近で最近多くて、
うん、
なんていうかな、街のお稽古ごとやってるとこって、なんていうかな、大きいそのなんか島村楽器のなんとか教室とかじゃなくて、
はいはい、
僕らちっちゃい頃って、町内に一個はなんかピアノ教室とか、
はい、
書道教室とか、うん、ソロ版とか、
はい、
クモンとか、うん、大体なんか1個あった気がするんだよね。
1個ありましたよね。僕も森本珠算教室通ってたもん。
あ、そうなんや。僕もクモン通ってたけど、
うん、
クモンの国語だけやけど行ってたけど。
俺もクモン半年だけ行った。うん、
あれなあ、そう、はい、結構みんな行ってんねんな、クモンが。
うん、
ほんで、その、お稽古ごとのそういうのが結構減ってんちゃうかなって、特にそのピアノとか、
うん
お習字とか、
うん、
あと、まあまあ、絵とかね、絵画とか、
うんう
ん、あんま減ってんちゃうかなっていう印象がすごいあって。
お稽古ごとか、要はその大手じゃなくて個人でやってる、
はい。
お稽古ごとが減ってる。
そうそうそうそう。
まあ、そうかもしれないですね。
なんか、英会話とかも、レッスンとかも、うん、まあ、大手のその、ガチガチのバチバチにやるとこじゃなくて、その、うん、まあ、小学生とか中学生とかが行って、まあ、英語に触れましょうみたいな感じの、
うん、
そういうのとかも、なんかだいぶ減ってるなと思って。
ああ、確かにな、
うん、結構なんか僕はその辺、割とそういうのを危惧してるタイプで、
うん、
なんていうかな、まあ、直接必要がない、
うん、
まあ、英語はちょっと別かもしれへんけど、うん、音楽とか美術とか手段とかって、
うん、
その、まあ、言うところの文化に当たる部分、
うん、
に関与してる部分で、
うん、
そういうのがなくなってきたりすると、僕全体で国のとか地域の力って落ちるような気がして。
ああ、そうですかね。
直接関係ないものやねんけど、うんうんうん、その、なんていうかな。必要なもんだけやっとったらええやんっていう考えになって、それこそ、なんていうかな、うん、その進学塾みたいなのも、うん、もう個人の塾も減ってるな。だから大手のそういうのとか、
うん、
今オンラインが増えてるからみんな、パソコンでやってるのかもしれへんけど、
はいはいはい、
なんかそういう受験で勝ち残るためのもんみたいな、
うん、
その目先の必要なスキルだけっていうのを追い求めすぎて、文化水準なんかが落ちると、僕多分その、人のその、持ってる幅とかは狭くなるんじゃないかなと思って、多様性が失われるっていう、
うん
うん、っていうのもなんちゅうかな、アメリカの、
うん
南北戦争って、300年ぐらい前かな、
うん、
もうちょっと手前かな、なんかあって、
うんうん、
200年ぐらい前か、
うん。
その時に、まあ、南北で戦争して、まあ、アメリカの北の、アメリカ合衆国は勝って、今の国が残ってるけど、
うん、
で、その時僕らってアメリカ南部は奴隷の国やって教わった記憶は僕はあるんですよ。
はいはいはい。
うん、工場とか、畑で、
うんうん、
黒人労働者を働かして、搾取しまくった。
うん、
で、その自由を彼らの自由のために、解放するために戦わなあかんねや、言
う
て、
うん、
その、アメリカの北軍が南部に攻め入って、
うん、
その、アメリカ当時の南部の連合国を倒したっていう風に習ってんねんけど、
うんうんうん、俺も、うん、
で、ふと気になったのが、うん、まあ僕もそう中南米ちょっと住んだりとか、はい、で、アフリカに行った友達も結構いるから、うん、そのアフリカの現状の話を聞いてて、
はい、
あの、不当に搾取されてたら、
うん、
アメリカ南部であんな音楽多様に、カントリー、ジャズ、ブルース、ファンク、うん、リズム&ブルース、こんなに生まれたかなって。
ああ、なるほどね。う
ん、で各地各地でジャズなんかの、それこそね、ビバップとかディキシーとかにも、うん、ジャンルたくさんあるけど、
うん、
こんなに文化が多様なその音楽文化、まあ、うん、僕はね、他の文、美術とかわからないんであれですけど、音楽しかわからないですけど、うん、こんだけその、音楽が根付いたかなって、で、その、なんていうかな、アメリカ連合国時代の、うん、まあ、いわゆる奴隷国時代でも、
うん、
仕事上げにみんなバーに、駆け寄ってビールやバーボン片手に楽器を演奏したっていう、うん、まあ、これがなんかジャズやブルースのルーツらしいんだけど、
はい、
そういうものってほんまに奴隷やったら搾取されたら生まれたかなって思って、
あ
っていうのがあって、その大きいもん大きいもので、
うん、
トッププレイヤーなんかはやっぱりニューヨーク行ったりシカゴ行ったりしたら、それはいると思うねんけど、
うんうん、
でもそういうちっちゃい街の酒場なんかで生まれたものっていうのが、
うん、
まあ、なくなってきたら、なんかそういうのがあったから、そう文化が生まれたんじゃないかなと思って、それを街のそのピアノ教室とか、うん、お習字とかそういうのが教室が減っていってる様子を見て、なんかふとぞなんかね思い浮かんだんですよね、
うん、どうなんですかね。なんか前見た映画やったら、あれ黒人専用のバーとかそういうのがいっぱいあるんですよね、その、
ああそういうのが、
なんかそのなんか映画見てたらそういうのが南部のところにはあって、そうで、そこら辺とかは黒人の人ばっかりが集まって、
はい、
でそれもなんか僕みたいにグリーンブックって映画やったけど、
はい、
うん、そこにピアノが置いててみたいな、
うん、
そんな感じが、なんかそこはそこのコミュニティみたいなので、うん、なんかそういう音楽が発展するような感じの背景やったんですかね、うん、どうなんですかね。
あの楽器演奏とかって、もう言うたら暇な時間にやるもんやと思うのよ、
うん、
文化
ってやっぱ、まあ、確かに、
ね、江戸時代なんかも暇、国が安定して豊かになって、うん、暇ができたから、うん、そういういろんな、あの、俳人や歌人やら、歌舞伎なんかが発展したと思うんだけど、
うんうん、
そういう、なんていうかな、文化を楽しむ余力がなかったら、うん、食うや食わずやったら、あの、ピアノなんか弾いとる場合か、ドラムなんか叩いとる場合か、働きゃ日銭稼いでこいってなるはずやと思うよ。
確かに。生活困窮してたらね、そこ、またメンタル的にもやる気にならなさそうやもんね。
うん。気持ち落ちたら楽器触ると思わへんもん。
うん、
俺も今ね、趣味でちょっとピアノやって触ったりしてるけど、うん、しんどい時にやっぱやろうと思わへんもん。
ねえ。そうだよね。うん、
だからやっぱりなんかどっかでそういう、まあ、最低限の金銭的な余裕と、
うん、
あの、気持ちの余裕っていうのがなかったら、やっぱり文化に、うん、触れるっていうのがなくて、
うん、
で、年取ってからそういうの一から始めるってなったらすごい大変で、
うんうんうん、
で、あの、誰も止めへんから、うん、あの、誰も強制せえへんから、
うん、
お稽古どなんかそうやんか、もうやれっていう、親が言うから行った
って。泣きながら行くっていうね。
そうそう。泣きながら俺もプール行ったり、ピアノ行ったりしてたけど、
うん、
でもそれが最低限やったから、うん、今触ったり。
まあ確かに。
うん。うん、あのプール行って1キロ泳いだりするのも平気やけど、
自分のジャッジやったらいかんもんね、絶対。その行かされんかったらいかんもんね。
行かないです、行かないです、
うんうん。
で、毎週行かなあかんやん。
はい。
そう、だそういうのをやらないから、うん、うん、だからなんか、何やろうな、そういうのを文化に触れる機会っていうのを、どんどんどんどん減っていってるっていうのは、うん、僕は結構将来的に見てすごい危ないな、と思うのが、うん、
確かにね。
うん。だからその、なんていうかな、まあ、ちょっと話飛んでまうけど、
うん、
国の外交政策なんかにしても、最終的にその文化的なものを持っているか持ってへんかっていうのは、
うん、
結構、その足元を見られるんじゃないけど、
うん、
そういう目線から結構大事らしくて、
うん、
ビジネスの世界でもそうらしくて、
うん、
まあ、仕事の話は仕事の話ですんねんけど、
うん、
あの、それ以外に、まあ、やっぱり教養の部分っていうので、
うん、
そういう文化の話ってやっぱりなったりする？
やっぱその引き出しの、
はい、
ね、あの、タカっていうんですか、その。
ああ、そうですね、タカですね、
うん
うん。っていうのが言われ
てる。見られるっていうね。あ、うん、確かに言われてみたらそうかも。
うん。
みんなどうなんですかね。でも、まあ、ネットで見て、なんか、おのおのやってるって感じなんですかね、知りたいことを。
知りたい、うん。結構そう、多様で広がって、それぞれが突き詰めてたらええなって思う、それやったらええと思う、ええんですけど。
でも確かに、ケツ叩く、お尻を叩かれる環境じゃなくなってくるっていうのは、そこは。うん、確かに弱いかもしれないですね。
そうなんですよ、
うん、
だから自主性主体性で導いていく前段階っていうのかな、
うん、
はある程度その 詰めなあかん部分ってあると思うんですけど、うん、それをやっぱ幼少期の時にも、うん、まあ別に半年も一年でもいいと思うんやけど、うん、なんか触れる機会とか、
うん、
あと、まあなんていうか強制線にしても、地元になんかそういうのがあるとしたら、うん、例えばなんか、まあうちなんか田舎やから、そのごっついそんな、世界的にはピアニストなんか来ないけど、
うん、
ちょっとしたピアノコンサートがあったりとか、
うん、
あとは兵庫県の西だった晩秋歌舞伎ってね、地元の、
うん、
歌舞伎のそういうものがあったりとか、うん、あと淡路島行った人形浄瑠璃の文化なんかも残ってたりとかして。
詳しいですね、
うん。なんかそういうのを、うん、なんていうかな、別にそれをやらんでええねんけど、
うん、
ちょっと見て触れるっていうか、うん、そうしたらやっぱり、この僕40過ぎて思い出すわけだね。
はいはいはい、
あ、なんかこんなあるかなとかっていうのを見ると、うんうん、あの、あちこち街に行った時に、あの時のあれかってやっぱ繋がってきたりする、
うんうんうん。
そういうのって結構なんか感性とか価値観多様性みたいな、すごく遠回りはすんねんけど、
うん。
うん、だから
なんか。そうかもな。
うん。だからやぶなんかもう完全にその作曲とかギター弾くとかが職業になってるから、ちょっとね、僕の感覚とは、要は変わっちゃってるから、
はい、
一概に、あの、仕事になったらまた別かもしれへんねんけど、
はいはい、
でも多分仕事、その音楽触れるにあたって、違うジャンルの、うん、例えばそのサイクリングだったりとか、
うん、
まあね、あの、冒頭で触れたみたいな、うん、ああいうのとかでも、なんていうかな、その、あ、こんなんやってみよう、あんなんやってみようって、興味を、なんかもう、持つアンテナが、人より若干、やぶは広いかなっていうのがあって。
うん、あ、どうなんすかね。
いや、細げんでもええねんけど、
うんうん、
なんかそういう印象が、あの、なんか、あ、漫画の話した時も、この前若い連中とした時に、
う
ん、俺より一回りぐらい下のやつやねんけど、
うん、
俺らの世代ぐらい、
うん、
北斗の拳の話をするわけなんですよ。
好きなんや。
めっちゃ好きなんやけど、うんうん、でも、他の、その、今の20代真ん中から30前後ぐらいの子と話しても、
うんうん、
深く掘り下げて漫画の話をできないんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、多分、あの、スマホとかネットとかでパパって見ちゃうから、うん、あ、こんなエピソードあった、あんなエピソード あんねんけど、マニアックなグワーって話で、
うん、
それこそサウザーのセリフなんか全部覚えてんねん。
うんうんうんうん、
ああいう目に人は悲しまでまならんとか、うんうん、北の小びぬ帰れ見ぬとか、
うんうん、
ああいう話を細かくこのシーンで、こんな技を出してサウザーがどうたらこうだって、
うん、
狂気に走った背景が、あ、描かれてないから、リメイク版の北斗の拳はダメなんですよ、とかっていうのを、あすく、29歳のせいに言うわけですよ。
あ、なるほどね。
うん、でもなんか、あの、そいつの、そいつの世代で、そこまでその、うん、まあ、漫画に限らず、そこまで熱く語れるやつって、あんまり、僕は、いた印象はなくて、
うん、
うん。俺はなんか話し出したら止まらんやんか、そうそうそう、割と音楽でも。
うん
うん、それこそ朝まで喋るタイプ感やと思うんだけど、うんうん、あんまりそういうのが、
いやでもね、そういうの減ってきてる気がする。
なんかなんとなくやっぱ感じます。
感じる、感じるし、俺も、
うん、
あんだけめっちゃ好きで、あんだけ語れること、俺自身も減ってきたなとかってやっぱ感じるんですよ。
あ、それはこう、最近触れた。
そうそう、最近、
ここに関して。そうそうそう。
あんだけめちゃめちゃ、あの、掘り下げてないよなって。音楽のこととか、うん、ギターとかもそうですけど、
はい、
もう今忘れちゃってるけど、多分相当やってたと思うんですよ。
あの、僕ら多分、19、20歳ぐらいの時は、アホほど楽器触ってたと思
う、うん。そうでしょ。そうそうそう、うん。いや、単純にそこだけ時間をかけるっていうこと、普通にせんくなってるよなっていうことに、うん、確かに気づいて、
うん、
ああ、なんかちょっと、うん、あれやな、上辺だけ見る癖がついてもうてるかもなっていうのは、ちょっと思ってたとこがあるから、
うん、
なんかそれに近い部分があるかもなとは思う。
確かにその、うん、なんていうか、真相をつくっていうのかな、深くつくっていうのがじゃなくて、この浅く、それこそ考え方も、その、シンキングっていうよりは、こう、なんていうの、そういうのを、上をさらうのをブラウジングっていうんだけど、脳みそがブラウジング、考え方がブラウジングの方にちょっとシフトしてきてるんかなって。
そうそうそう。それはね、危険やなと思う。
うん。と思いますね。なんか、ちょっと、なんか街の、お稽古事が減ってるのを見て、うん、うん、なんかちょっとそんな思ったら、今のヤブの話聞いても、あーって、
うん、
あ、やっぱそうなんやって。
いや、そうなんですよ。単純になんか向き合うことがめんどくさくなってるっていう、まあ、年齢のせいなんかもしれないけど、うん、そこら辺はちょっとあるから、それはちょっと直していきたいなと思ってるんですよね。
あ、確かにそうですね、うん。で、なんかこう、なんて、そういう、俺はこんなん好き、私はこんなん好きってって話をしたときに、やっぱりこう、うん、ちょっと議論みたいなものになったりとかして、話がガチンと当たるとき、
うん、
北斗の拳なんかのキャラ、俺はサウザー好き、いや、私は、あの、ケンシロウだ、みたいになったときに、うん、結構バチバチ、
うん、
そう、話をしたりすることってあったかもしれへんけど、うん、それも多分かなり深く読み込んでないとできない、ね。
うん。
で、最近の割と、最近とって言うとおっさん臭いから嫌やねんけど。
わかる。わかるわかる。
なんていうかな、こう、どんなジャンルでも、それこそ漫画でも、うん、そう音楽でも、そう政治の話とか、文化の話にしても、うん、なんかこう、ちょっと当たると、うん、いや、それはあなたの考えですよね。それぞれの価値観ですよね。ってね、ちょっと避けちゃうみたいな傾向があったりして、うんうん、僕、それは結構、ものを深く追求していく上では、すごく、危険かなと思ってて、
ね。ああ、うん、なるほど、ね。
で、議論したらなんか人格まで攻撃するやつおるやんか。それはもう論外やけど、うんうんうん、ある程度その話し合いというか、人と話をする上で、勝ち合ってバーンっていくっていうのは、僕は必要かなっていうふうに思っててね。
うんうん、もうだからその、うん、そこは価値観の違いでいいやんっていうとこやから、もうちょっと踏み込む方が有益なこともあるよねっていう。
そうなんですよ。うん、だから、なんていうかな、対話せなあかん。対話もしないといけないんですよね。うんうん、会話で終わっちゃってるんですよね。そうですよ。会話と対話の違いっていうのかな。うんこのあたりがね、やっぱり、
うん。あ、でもちょっとわかるかもしれへん。
うん。次の世代の課題かなっていうのが、うんうん、僕もね、やっぱそう、うん、対話から会話にシフトしてしまってる自分がいるんで。
う
ん。
やっぱ、もう気づいたりしますそういうの。ああ、ちょっと、
うん。うん。めっちゃします。
うん。山崎さん、まだ俺は向き合ってる方かなって、外から見てたら思うっすけどね。
意識的に、そこはね、うん、やってますね。
だってトラブルと戦ったりするじゃないですか、やっぱり。
そうですね。いや、でも、
やらんくなってるからな、
うん。そうですね。割と戦いますね、
うん。うん。そうなんですよね。でもそこ大事やと思うんですね、やっぱり。
ねえ。
うん、でもその、対話、会話じゃなくて対話っていうのは、的を射たというか、まあ、その通りやなと思うんですね、うん。
そうなんですよね。うん、で、なんか結構、シリアスな話題で、文字上で、文字面でやってるけど、これ実はただの大喜利なんですよっていうのも、
うん、
対話を繰り返したり、うん、一つのものを読み込んでなかったら、その意図って感じられへんかったりするんだよね。
うんうん、それはどういうことどういうこと
ね、森田正則さんが、うん、結構その、文体ではきつめに書いたりしてんねんけど、はいはいはい、よく読んだら、僕なんか森田さんの、その、ろくでなしブルースとかルーキーズとか読んだから、うん、あ、この人の多分発信してることは大喜利やろうなっていうのがわかるから、
うん
理解はしたんですけど、うん、やっぱりその辺が深掘りすることをあんまりこうやってこなかったりすると、
うん、
ただなんか意見交換してるだけみたいの、うん、ツイッターでこうなんかね、争いになったりとかしてて、
うん、
で、森田さんが、うん、最後、うん、あ、こういう意図で僕発信したんですよって、うん、でもね、そういうネタバラシをする時点、大喜利としては、うん、本当に寒いことなんで、うん、実はやりたくなかったっていうのは。
ああ、そういうこと。要は、その、相手がプロレスやってことに気づかないから、気づいてないことに対して、はい、いや、実はこれわざとやねんでっていうネタバラシは、極力したくないけどっていうことを言ってたってこと。
そうなんですよ。これ、ショーなんですよ、ね。セメントじゃないんですよ。うん、プロレスというところね。うんうんうん、でも、わからんかったら、みんなセメントって、ガチね。ガチね。
ガチ、
うん。うん。セメントやと思ってしまって、うん、そのセメントの場外乱闘をやってしまうっていう。
うんうん。
うん、
ああ、なるほどね。俺なんかその昔の不良とかヤンキーの掛け合いとかもそういう部分があるんかなって思う。なんか、俺は全然知らん世界やねんけど、ヤンキーとかのオラーって言ってんのも、あれもなんか一緒プロレスみたいな、
うん、
こう、プロレスとしてなんか、こう、許される共通認識なんかなっていう、思ってたり。
うん、ある程度分かっで、そういう、まあ、人柄とか、うん、今回のテーマがそうやってるの分かった上で、ガーッと言ってるっていう、なんちゅうかな、口は悪いけど、
うん、
実は根は優しいやつみたいな。
なんていうことね。
うん、でも、なんかね、最近だと、その、深読みをすることが減ってると、
うん、
口悪いだけで終わってしまってる
んで。まあ、そうですね、
うん。そうなんですよね。だから、そのあたりがね、ちょっと、なんて、僕も、なんか意識してますね。かなり注意してますね。
うん、
自分を。気になるから、
うん
うん。
そうやね。それは確かに。でも結構そういう人多い気するね。課題っすね。
うん、課題だと思います。うん、本当に特に僕らから下は、その、増えてきつつあるんちゃうかなっていう。
うん
うん、見識なんか広いなって思う反面、その、うん、そっちの方で感じることが結構ありますね。うん
うん、僕もちょっと、めんどくさがらないようにしてかなな。
いや、ほんまそうです。だから、うん、結局いろいろめんどくさがらないってことなんかなっていう、はい、うんうん。
久しぶりにみるみる飲んでみよっかな。俺も。
そうや、俺もちょっと今日キャベツストックしてやるわ。
そうそうそう、そんな感じですね。
うん。
いや
ですね。これでもなんかほんまにアメリカ南部の話とかやったら結構まだまだいけるから、うん、今日では足らないんでね。うん
山崎さん結構詳しいですか、そのあたりの。
あの南北戦争の経緯とかは、うん、そのなんていうかな、日本の終身雇用制度が奴隷やったっていうのを言われて、うんうん、ほんまの奴隷とは何やろっていうのは、
うん、
でそアフリカとか中南米の話を見たり、うん、触れたりして疑問に思うようになって、うん、
それです。あ、なるほどね。
だったんで、
ですよね。そうか、終身雇用制と絡めてちょっと興味が湧いたって感じなんですね。
そうですね。で今その働き方がなんで労働力が動く時代になってっていう、うんうん、あのアメリカ式なアングロサクソンや中国的な流れになってるっていうのがあって、
うん、
で奴隷文化自体は、うん、不当搾取は除いて、そういわゆるアメリカや日本が持ってた終身雇用の奴隷っていう感覚が必ずしも悪やったのかっていうとこに疑問はちょっと、
うん、そこに思うところがあるんですね。
ありましたね、うん、それでちょっといろいろ自分なりにあの調べてみたいというか、うん、気にはなってますね。
それまた機会やったらちょっと深掘りさせてください。なんか
面白そう、そうですね、
僕はあんまりそのあたり深く考えたことがないからちょっと聞いてみたいですね。
そうですね、なんかちょっとあの今日も喋りすぎてお時間来てしまったんで、はい、ちょっと次回か次回以降か
そうですね、またいいタイミングでその話できたらと、
うん、
はい、ぜひ聞かせてください。
ああ、ぜひよろしくお願いします。
喋、はい、りましたね。
喋りましたね。まあこんな感じですかね。
はい、そうですね、
はいはい、というわけで、本日もお相手山崎と
私がヤブでした。
失礼します夢見てさずっと好きに走ってきたけれどだけど今わかったことは守るべきものが「バタバタと毎日に追われてさ」「月並みな言葉しか出ないけど」「だけど今伝えたいんだよ」「幸せにすることが好き」